エレミア書45章1節から。ユダの王ヨシアの子エホヤキムの第4年に、ネリアの子バルクがエレミアの口述によってこれらの言葉を書物に書いたとき、預言者エレミアが彼に語った言葉はこうである。バルクよ、イスラエルの神、主はあなたについてこう言われる。あなたは言った。ああ、私は災いだ。主は私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て、憩いを見出せないと。エレミアよ、あなたは彼にこう言え。主はこう言われる。見よ、私は自分が建てたものを自分で壊し、私が植えたものを自分で引き抜く。この全土をそうする。あなたは自分のために大きなことを求めるのか。求めるな。見よ、私がすべての肉なるものに災いを下そうとしているからだ。主の言葉。しかし私は、あなたが行くどこででも、あなたの命を戦利品としてあなたに与える。あなたの命を戦利品としてあなたに与える。すみません。戦勝品としてあなたに与える。天の父様、あなたの言葉、バルクへの励ましを通して、私たちも、ノックが無駄でないことを改めて確信して、主の技に励むことができるように導いてください。おいでねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。預言者エレミアと共に同した初期バルクという人物がいました。イスラエルの最も困難な時代に預言者エレミアは働きました。エレミアは祭司でした。しかし神殿は堕落しており、エレミアは地位に、あって預言者の働きを迫害を忍びながら続けていました。一方、書記官として働いていたバルクはエレミアの預言を筆記し、また届ける働きを持ってエレミアを支えました。特にエレミアが自由に迫害があり、時には閉じ込められていた時に、彼の予言を書き記して届ける、また語って聞かせるという働きをしました。初期の賜物が用いられたのです。エレミアは預言者として使える中で、迫害の困難の苦しみがありました。また主に逆らい続け、捕囚の裁きを避けられない民の不信仰に、彼は自分の働きは徒労なのかと嘆き、傷つき、涙しました。それはご自身を拒むイスラエルのために嘆かれた地の苦しみを表すような生涯でした。そして同労者のバルクも、自分の働きが当時は実を結ばない苦しみの中で主に訴えたのです。 そのバルクに主はエレミアに言葉を与えて励ましました。この言葉を通して困難の中で労する主の働き人が受ける報いについて共に確かめましょう。第一に、主は彼の嘆きを知っておられました。マルクの人物についてエレミア書の51章のところ59節以降に記されています。エレミア51章の59節から64節を読みいたします。エレミア51章59節から。マフセアの子ネリアの子セレヤがユダの王ゼレキヤと共にその治世の第4年にバビロンへ行った時、預言者エレミアがセレヤに命じた言葉、その時セレヤは宿営の長であった。エレミアはバビロンに下るすべての災い、すなわちバビロンについて記されたこれらのすべての言葉を一つの書物に記した。エレミアはセラヤに言った。あなたがバビロンに行ったとき、これらすべての言葉をよく注意して読み、こう言いなさい。主よ、あなたはこの場所についてこれを滅ぼし、人から家畜に至るまで住むものがないようにし、永遠に荒れ果てた地とすると語られました。そしてこの書物を読み終えたら、それを石に結びつけてユフラテス川の中に投げ入れ、こう言いなさい。このようにバビロンは沈み浮かび上がれない。私がもたらす災いを前にして彼らは力尽きる。ここまでがエレミアの言葉である。ゼレキヤ王の宿営の長セラヤ、彼は晩年に捕囚されて行きます。このネリアの子セラヤ、それは王室に仕える高貴な立場でしたけども、このネリアが同じくバルクの父親でした。セラヤとはバルクは兄弟だったのです。バルクの働きについて最初に記されているのはエレミア書の32章です。32章の12節、おじの子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと監視の庭に座しているすべてのユダの人々の前で、購入証書をマフセアの子ネリアの子バルクに渡した。ここにバルクの名が出てきます。同じく、16節、私は購入証書をネリアの子バルクに渡した後、主に祈ったとエレミアは記しています。彼は終始エレミアと行動を共にした忠実な同労者でした。36章の10節、 エレミアが閉じ込められているときに、彼は予言の言葉を記して届けたのです。そして読みました。10節以降、うん、その時バルクは死の宮で民全体に聞こえるようにその書物からエレミアの言葉を読んだ。そこは死の宮の新しい門の入り口付近の上庭に、上庭にあった。初期シャファンの子ゲマルヤの部屋であった。シャファンの子ゲマルヤの子ミカヤはその書物にあるすべての死の言葉を聞き、王宮にある初期の部屋に下ったが、そこに王の部下たちがいました。16節。そのすべての言葉を聞いたとき、彼らは皆互いに恐れをののき、バルクに言った。私たちはこれらの言葉をすべて必ず王に告げなければならない。彼らはバルクに尋ねていった。さあ、あなたがこれらの言葉をすべてどのようにして書き留めたのか、私たちに教えてくれ。エレミアが口述した言葉を。バルクは彼らに言った。エレミアがこれらの言葉をすべて私に口述し、私は墨でこの書物を記しました。こうして、危険を冒してバルクは使いの働きを果たしました。しかしながら、エホヤキム王は、それを拒み、そして読まれるごとにナイフで切り裂いて燃やしてしまいました。神様はもう一度予言し、予言するようにエレミアに告げ、そしてバルクに書き記すようにしました。32節、36章32節。エレミアはもう一度巻物を取り、それをネリアの子、初期バラクに与えた。彼はエレミアの口述により、ユダの王エフヤキムが火で焼いたあの書物の言葉を残らず書き記した。さらに、同じような多くの言葉もそれに書き加えた。エレミア書が今も残って語り伝えられたのは、このバルクの働きによるのです。バルクは、この困難の働きに耐えましたが、嘆きました。彼がエレミアに従い仕えてきたのは、エレミアが真の預言者であることを信じ、そして彼もまたエレミアが期待しているように御言葉を伝えると、もしかして民が悔い改めてエルサレムは滅亡を免れるかもしれないというかすかな期待を信じたからでした。しかしまたエレミアもそのように願っていましたけども、この民のために幸いを祈ってはならない、そう宣告されていました。偶像を固くなに握って離さない民の固くなな心のゆえに、捕囚はとどめることができません。エレミア書17章の一節、ユダの罪は鉄の筆と金剛石の先端で記され、彼らの心の板と彼らの祭壇の角に刻まれている。9節。人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。 こうして裁きが避けられなくなり、そして民は捕囚されていきます。捕囚によって見える偶像は取り除かれましたけども、しかし見えない偶像、民族の誇りや、また律法を守っているとの誇り、先祖の言い伝えを守っているとの誇りが新たな偶像として、民は主に逆らってしまい、そして約束の救い主がせっかく来られたのに拒んで十字架にかけてしまい、再び散らされることになりました。バルクは悲しみましたけども、主もまた悲しんでおられました。バルクの嘆きの言葉をもう一度見てみましょう。三節、あなたは言った、ああ私は災いだ、主は私の痛みに悲しみを加えられた、私は嘆きで疲れ果て憩いを見出せないと。せっかく主とそして御言葉を信じて伝えましたけども、実を結ぶことがまだできなかったのです。ですから彼は私は災いだと嘆きました。御言葉の実を見ることができない預言者の悲しみ、それを彼はエレミアと共に体験したのです。私たちもまた伝道し続けてもなかなか救いが起こされなかった、その時に多くは無駄だったのかと嘆くことがあります。それでも彼は主を信じ続けたゆえに訴えました。これは主がなされた正しい裁きだと認めるしかありません。そしてこの主が自分を絶望と徒労へと導かれたのでしたら、他に誰のところに持っていくでしょうかと彼は嘆きます。私自身も伝道において挫折を経験したものです。主は私の足りなさを承知の上で召されたという確信はいただいていました。無に等しいものをも主は用いてくださると信じたから生涯を捧げたのに、この働きの挫折はなぜだったのかと嘆きましたけども、その時にやがて悟らせていただきました。自分が主にあって死ぬためであったということが分かったんです。そして主はバルクの悲しみを理解しておられたように、私の悲しみをも経験し理解しておられたことを知りました。ヘブル人の手紙の4章15節、ヘブル4章15節。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。主はバルクの嘆きを知っておられる。ということは、主は私の嘆きをも知っておられる。そのことをバルクを通して示してくださいました。第二に覚えたいことは、 死は一切を支配しておられるということです。エレミアを通して主はバルクに語られました。エレミア書の45章の4節に遡ってみましょう。45章4節、エレミアよ、あなたは彼にこう言え、主はこう言われる、見よ、私は自分が建てたものを自分で壊し、私が植えたものを自分で引き抜く。この全土をそうすると。神様にはご自分が作ったものを滅ぼす力、また権威がございます。他のものが作って命と住まいを与えたのではなく、主が作られ命を、そして住まいを与えられたのです。主はなおのことそれらを愛しておられたのです。しかし滅ばさざるを得ない状況に民は陥ってしまいました。バルクたちが嘆くよりも主の嘆きの方が深いのです。他の、家の、子供の苦しみを、見るよりも我が子の苦しみを見る方が痛いです。主はご自身で産んだ子たちのことを、罰せざるを得ない中で、苦しまれたのです。私たちはそれを見て、主は残酷だとか、主には助ける力がないのかといぶかるかもしれません。しかし私たちが感じる痛みよりも主の痛みの方が深かったのです。主は殺し、また生かします。黄泉に下し、また引き上げますと、第一サムエルの2章6節に、明かしされていますけども。主は一切を支配しておられ、またその裁きは正しいということを、私たちは困難の中でも忘れてはいけません。主は幸いを願っておられるのですけども、人がそれを拒んだためです。ルカの福音書の一章も開いてみましょう。ルカ一章51節から54節。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を王位から引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良い者で満ちたらせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。主が、滅ぼし、また、立たせます。深い憐れみを持って、愛を持って、主はそのようになされるのでした。主が破壊し、引き抜くのは、再び築き植えるためです。聖書全体の歴史を見ましょう。主は素晴らしい創造を成し遂げられたのに、その報いは人類の堕落でした。イスラエルは、主によって召し出されたのに、その結果は捕囚でした。民が主に逆らったためです。主は約束の通りに御子を送られたのに、御子を民は 拒みました。それでも主は人類を愛し、見捨てませんでした。パウロはローマ書の9章で陶器師の例えを、エレミアも語っていますが、陶器師の例えを語っています。ローマ人の手紙の9章です。9章21節からお読みいたします。陶器師は同じ土の塊から、あるものはたっといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないでしょうか、いないのでしょうか。それでいて、もし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですか。しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自身の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか。この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです。主イエス様はご自身が神に見捨てられること、殺されることを通して私たちに罪の許しと永遠の命をもたらしてくださいました。私たちの身代わりに神に見捨てられ死なれました。この主が受けられた最も不当な扱いは私たちのためだったのです。エレミアの悲しみも、バルクの悲しみも、イスラエルにおいて最も正しく忠実な者たちが悲しんだのは、主の悲しみを明かしするためでした。第三に覚えたいことは、主は彼が自分に死に命を得るように導かれたことです。エレミア書45章の5節、あなたは自分のために大きなことを求めるのか。求めるな、見よ、私がすべての憎なる者に災いを下そうとしているからだ。主の御告げ。しかし私はあなたが行くところ、行くどこででもあなたの命を戦勝品としてあなたに与える。主は彼に問われました。自分のために大きなことを求めるのかと。人は自分の目に、自分によって良いと思えること、自分にとって素晴らしいと思えること、しかも大きなことを求めがちです。しかし残念ながら、自分のために大きなものを持つと人は道を踏み外してしまいます。世が憧れるものは何でしょう。地位や財産や美しさや能力、また評判。これを山ほど手に入れた人たちは道を踏み外すことがあまりにも多いのです。有名な方々の報道を見てもそうです。私たちにとって大切なのは、自分のために大きなものではなく、主のために大きなことを求めることです。その時、主は私たちを喜んで祝してくださいます。詩編の81編の10節。詩編81編10節。私はあなたの神主である。私があなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを満たそう。神様は良いものを与えようとしておられました。しかし、11節に続きます。しかし私の民は 私の声を聞かずイスラエルは私に服従しなかったと。神様を御子に従って願うなら神は聞いてくださいます。神の国と神の義を求めれば他のものもすべて与えられます。近代宣教の父と言われますウィリアム・ケアリー、彼は1792年にバプテスト派の年会において神から大きなことを期待せよ、神のために大きなことを企画せよと幻を語って宣教協会を設立し、インドの救いのために自ら宣教師となって使わされてきました。主は願っておりもいるものよりももっと大きいものを与えようと約束されました。そしてそれは成就したのです。エレミア書の45章に戻っていただけますか。彼に約束されたものは何だったでしょうか。それはどこにおいても命を戦勝品として与えるという約束でした。私たちにとって最善のものは永遠の命です。命とは、以前お伝えしたように主がご自身を与えて結びつき、ご自身の命を私たちに与えて共に生きるようにされることです。そして主の命に満たされるために必要なのは、この方を信じて自分をしっかり神に明け渡す、委ねることです。明け渡すとき主が必要なすべてを、命を含め満たしてくださいます。神がなさることに信頼し、期待し、心配しなくてよくなります。主の素晴らしさを体験し、驚き、喜び、どんな困難にあっても満ち足りることができます。パウロは、だから、何でもできる。どんな、困難の中にあってもと証ししました。神様が私たちを完全に占有されるときに、私たちは主の命で満たされて恐れず立っていくことができるようにされます。私たちに与えられる試練、死を経験するような試練は、ただ主により頼むように、ただ主に期待するように私たちを導くためです。それは言葉を変えれば死ぬことです。自分に死ぬことは主にあって生きることです。そして主にある命は損なわれることがないのです。その命に預からせるために主はバルクをこの試練に導かれました。私たちは命の祝福を求めて挫折や苦しみを経験しますけれども、命の祝福を与えるために主はそう導かれたのです。私たちも命を求めていただきましょう。そしてキリストの命に満たしていただきましょう。神様はご自分の一人子さえも与えてくださり、私たちを救われたのです。私たちに必要なものを満たさないわけはありません。ただそれは私たちが願う方法ではなく、主が必要と思われる方法において与えられるものです。バルクはこの試練の中で嘆き絶望したかもしれませんけども、 変わらぬ主への信頼と希望をいただくための導きだったことを彼も知って主をあがめていたことでしょう。私たちもそのように導かれることを覚えて、困難の中で希望をいただきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆をあがめます。今世界中が、そしてこの船橋の教会も試練の中にあります。しかし主が決して私たちをただ苦しめようとしておられず、命に導こうとしておられることを覚えるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。